今回は、大体の主頭筋についてお話をしてみたいと思います。大体主頭筋につきましては、もうこれは、大体の前面にある大きな筋肉っていうふうなことになりますので、まあ、何気なく大体の前面に手を当てれば、大体主頭筋というふうなことに、なると思うんですけども、まあ、もう少しできれば、まあ、触り分けができれば、いいなと思います。それで、まず、主頭筋についての、まあ、所見ですね。何か、こう、痛みが発している部分があるかどうかっていうふうなことについてですけども、なかなか、こう、負荷のかけ方っていうのがあまりないんですね。で、筋肉の場合には純粋に抵抗運動か、まあ、もしくは、ストレッチかっていう、これまでやってきた通りなんですけれども、よっぽど筋肉に肉離れがあるとかでない限り抵抗実が出るということはなかなかないと思うんですね。その筋肉に本当に壊れてるとかっていう部分がない限りは、むしろストレッチをした時にまあ左右差があるとか痛みが出るとかっていうふうなことがまああると思います。で、大体主頭筋のストレッチというふうなことになりますと、まあ当然腹外で行うっていうふうなことになるかと思うんですが、ただこの時に、大腿神経の伸展テストっていうふうなものも同じような腹外で膝屈曲という姿勢をとりますので、その神経痛というか神経が引っ張られて痛みが出るっていうふうなものと筋肉の痛みっていうのは明らかにこう鋭さの部分で違いますので、これは患者さんの方がよりわかるんではないかと思うんですね。筋肉のストレッチはどんなに痛くても瞬間的にバリっていうふうに出るとかですね、そういうもんではなくてなんかじわじわと痛いっていうことになりますので、まあ、それぞれの先生方もご自分で経験はあるとは思います。で、まず主頭筋についてまあストレッチをしていくときに一つは、まず行外ですね、行外で股関節屈曲、膝関節屈曲っていう風な作業を一度やっておきます。まあこれは、痛いと言われた時に膝関節の痛みであったりとかっていう風にする場合がありますので、一応まあ膝の可動域いっぱいにまあ動かしてみる、主頭筋の影響のない状態ということになりますから、まあ股関節屈曲位を取りますと、大体直筋の影響がなくなりますので、その状態で膝を曲げて、まあ、どうであるかですね。その膝関節の可動域も、まあ、正常通りあるかどうか、電床管ゼロぐらいになるかですね。まあ、電床管ゼロが必ずしも正しいわけじゃないんですが、皮腹筋とか、ハムストリングスの筋肉のつき方が多いと、その筋肉が邪魔をして完全に屈曲できませんので、まあ、それは、あらかじめ行外で、まず可動範囲を確認しといていただければいいかと思います。まあ当然、その程度の屈曲でも痛みがあるかどうかですね、確認をしていただいて、で、次に、腹外とします。で、腹外になった状態で、膝関節を屈曲していくことになるんですけども、何気なく、患者さんの、まあ、その硬いで、側関節に近いところを、まあ、持って、膝をギュッと曲げてしまうっていう風な、ことでもまあ主頭筋のストレッチにはなると思うんですが、何気なくうつ伏せになっていただいて、何気なく硬いを持って膝を屈曲してしまうと、もし主頭筋が短縮みたいなものがあったりとかすると、そのトリックが起こることがあります。その主頭筋があまり伸びないので、それをこう、ごまかしてしまうんですね。どうなるかというと、股関節が外旋外転して、軽度屈曲っていう状態になります。で、この形になってしまいますと、主頭筋にストレッチが十分入らなくなってしまいますので、腹外になって患者さんになっていただきましたらば、まずすることは、股関節が内旋外旋になっていないこと。まあ、内旋であればそう問題はないと思うんですが、外旋になっていないこと。ね、これをまず確認します。で、患者さんにお行儀よく左右の膝をつけていただいて、足をまっすぐにしてもらいます。で、術者は、その患者さんの側方に位置をして、まあ、ベッドであれば、その、 自分の膝、もし仮に今左側の膝関節の屈曲をしようと思えば、左側に位置をして、で、右足を、まあ、ベッドに上げるなりをして、ご自分の右足の、まあ、室外部なりですね、まあ、どこでもいいと思うんですが、その患者さんの膝、あるいは大腿の下部、外側に、その自分の足を置いて、大腿が外転しないような状態、固定をします。で、それから次に、今度は、左手を持ってきて、患者さんの臀部に手を置きます。まあ、仙骨部でもいいと思うんですが、これは、その股関節の屈曲っていうのが起きてこないように、その骨盤をまあ、ベッドに向けて固定してしまうということですね。腰部を押さえても意味はありませんので、臀部をしっかりと固定します。で、この準備ができてから、ゆっくりと膝関節を、屈曲していきます。なるべくゆっくりですね。まあ、最初は自動運動でやっていただいてもいいかと思うんですけども、ゆっくりゆっくりじわじわやっていって、まあ、最終的に電傷がゼロになるか、もしくは痛みでもって最後までいかないかっていうふうなこともあると思うんですが、どの辺でどこに痛みが出てくるかですね。で、もしその電傷感がゼロになる前に痛みがあるっていうふうな場合には、最初にやりましたのは、何気なく屈曲するっていう、その患者さんの大腿部とか、臀部、まあ骨盤ですね、固定しないで曲げてみると、これでは楽にできるっていう状況があるかと思うんですね。そうすると、もうその二つの条件で、四頭筋のまあ、そのストレッチ痛があるっていうふうなことが分かってきますので、まあ、そういったこう大雑把な屈曲と、しっかりと術者が責任を持って大腿の固定、それから骨盤の固定を行って、まあ、屈曲をしてみて、痛みがあるかどうか。ね。で、これがまず、第一段階です。で、この時は、大腿四頭筋の、内側広筋も外側広筋も、まあ、もしくは、ちょっと中間広筋っていうのは短い筋肉ですので、ストレッチというもので影響があるかどうかは、ちょっとわからないんですけども、まあ、入っています。で、それから、大腿直筋にもストレッチはかかっています。で、ただし、大腿四頭筋の場合にはご存知のように、その内側広筋、外側広筋、中間広筋は大腿骨を基部にしています。で、そして、大腿直筋につきましては、これは、大腿骨じゃなくて骨盤ですね。下前腸骨棘を基部にしています。ですので、その膝の屈曲ということでは、まあ、それぞれストレッチかかるんですけども、その、この直筋が二関節筋であるということを利用して、さらにもう一段階、直筋だけをもっと少し引っ張ってみるという作業をします。で、それはどうするかというと、膝関節を屈曲する前に股関節を軽度伸展位にします。で、二関節筋になりますので、股関節を伸展するだけで、大腿直筋にはある程度引っ張りが入ります。で、さらにそこから膝を曲げることで、より大腿直筋をストレッチすることができます。で、他の中間広筋、外側広筋、内側広筋につきましては、股関節の屈曲伸展っていうのには関係ないわけですね。そのストレッチのかかり方。大腿骨と脛骨の間だけですので、純粋に膝関節の屈曲っていうふうなことで、まあ、引っ張りがかかるということになりますから、まあ、これで比較をするといいと思うんですね。で、じゃあ、具体的にその直筋の方へよりストレッチをかくにはどうするかというと、まあ、手技療法あん馬とかで大腿の前引っ張るとかっていう、そういうこう、テクニックは皆さん使われると思うんですけども、極端に持ち上げてしまいますと、骨盤が回転したりとかっていうことがありますから、より、こう、術者がきっちりと負荷をかけるためには、患者さんの大腿下部の前にですね、まあ、枕ですね、頭の下に敷いてる治療の枕を使うか、あるいはバスタオルなどがありましたら、それを丸めて、その大腿下部の前面のベッドの間に挟んで、置くんですね。そうすると、軽度 股関節伸展位になりますので、その状態でまた先ほどと同じように、その大腿が外転とかしないように固定をする。それから、股関節の屈曲っていうのが起きていかないように、まあ固定をして、膝関節を曲げていきます。で、まあ大体多くの場合には、その股関節伸展で曲げた時より、股関節まっすぐの状態で曲げた時よりも伸展位で膝屈曲した時の方が大腿の前面の痛みっていうのは強くなる傾向にあると思うんですが、まあもしそれが何かその患者さんの臭素、足のももの前が痛いとかっていう臭素に合致してくれば、大腿直筋に問題があるというふうな可能性が出てきます。で、もし普通の伸展、股関節伸展してない状態で曲げただけでも、まあ痛いっていうことになると、四頭筋のどれか、っていうことになるかと思うんですね。で、まあ、とりあえずストレッチをしてみて、直筋がメインなのか、それとも全体なのかっていうところの区別はできたと思います。で、もう一度今度は行外になっていただきます。まあ、最初に圧痛探しをしといて、最後にその確認の意味でストレッチでもいいと思うんですね。何度も体変換しなくても済みますので。で、次にですね、まず、大腿直筋の触診をします。これは、患者さんの足をまっすぐにしていただいて、膝蓋骨の、まあ、底部ですね、上の方ですけども、のその部分の真ん中と、それから下前腸骨棘。まあ、実際には体表からは指が当たるところではないので、上前腸骨棘の、まあ、ない下方ですね、その辺にまあ、あるかなっていうふうなくらいのつもりでいいと思うんですけども、で、まあ、仮、その辺で、まあ、膝蓋骨の底の中心との、まあ、直線を一応引いておきます。で、引いて、直筋はそのライン上にあるという前提にして、で、その仮に引いた線上を直角に交わる方向で、まあ、何か弾ける肉があると思いながら探していきます。で、大体直筋は、その外側から指を動かした時よりも内側から外に向かって指を動かした時によりしっかりとその筋肉の存在を確認することができます。ですので、その外側から持っていく時よりも内側から持ってくる時の方が痛いっていうふうなことの表現する方が多いと思うんですが、それではっきりとその肉の触診ができればそこで直筋の圧痛と先ほどの股関節伸展位での膝屈曲による直筋の、まあ、ストレッチとの痛みの部分っていうのが、まあ、一致しているかどうかですね。これが、確認できると思います。で、それから次は外側後筋ですね。外側後筋につきましては、もうこれは大きな筋肉ですので、その、ここにあるというふうな触診で可能する必要はもう、確認する必要はないんですね。で、ですので、外側後筋については、大腿の外側を、まあ、いろいろと押してみるということです。ただし、長径靭帯の、その、奥の方にも、当然ありますので、長径靭帯の圧痛であるかどうかというふうなことについては、まあ、軽度股関節をですね、外転外旋位に持っていって、で、その状態で大腿の外側をしてみると、少し股関節外転外旋にすると、長径靭帯柔らかくなりますので、まあこれで、その、より四頭筋の方に力が入りますから、これで圧痛の確認が、可能になると思うんですね。それで、まあこれは大体の屈筋のところでも出てくるかと思うんですけども、その外側後筋っていうのは、非常に大きな筋肉になります。解剖学に書いてある言葉のイメージでいくと、本当大腿の前面の外側にある筋肉が外側後筋っていうふうな感じに捉えられがちなんですけども、実際には、触ってみると、まあ、極端に言うとすれば大腿の後側からも触れるんですね。ですので、その大腿の本来の意味の外側全部を覆っているのが外側後筋である。というふうに、イメージしていた方がいいかと思います。ですから、外側後筋の圧痛は大腿の前面の外側だけじゃなくて、本当の大腿の外側 もしくはもっと高速の方まで手を入れて圧痛部位の探索範囲を広げていかないと外側抗筋全部を網羅したことになりませんので、そこら辺が外側抗筋の圧痛の見方のポイントになると思いますね。広い範囲にあるということです。で、それから次は内側抗筋ですが、これももう名前の通りで内側なんですけども、ちょっと大体の内側っていうのはどなたもこうふわふわしている部分なので、非常にこう肉の確認がしづらいんですね。ですので、どうするかっていうと、行外の状態でもいいですので、患者さんにですね、その膝の後ろをベッドに押し付けるような形で力を入れてくださいっていうお話をします。もしくは膝伸ばしてっていうのでもいいと思うんですが、要は大体四頭筋に力を入れてもらうんですね。で、なかなか一般の人はその肉の作用とかってわかりませんので、四頭筋に力を入れるっていう作業できませんから、ご高齢の方なんかには、膝の後ろをベッドに押し付けてくれっていう話をすると、大体四頭筋に力が入ります。で、この時にですね、大体の、中心よりも、下方の方で大体の内側に手を当てておきますと、ぎゅっと収縮した時に、そこにこう、内側抗筋の盛り上がりがはっきり出てきます。これは、痩せている方でも、こう、角張ったような形で角がしっかり出てきますので、それでおおむね内側抗筋の位置を確認していただいて、そこで、筋の圧痛を探していく。で、これは、把握できる筋肉ではないですね。その、大体直筋は、指でつまむことは可能ですけども、内側抗筋とか内側抗筋はつまえませんので、大腿骨のに向かって圧迫するというふうな方法しかないかと思います。で、内側抗筋の場合の注意点はですね、大腿の内側面の方に肉があるんですが、圧迫している時にですね、あまり内側の方に入り込んでいかないことなんですね。下の方に行ってみますと、腸内転筋とか方向抗筋とか白筋とかっていう別な筋肉がされてきます。それで、大腿骨の内側下の部分にはその内転筋結節っていうのがあって、その閉鎖神経とか副座神経ですね。副座神経がその通ってるトンネルがあるんですね。ですので、あまり内側に指が入りすぎて圧迫をしていると、内側抗筋の圧痛ではなくてその神経の圧痛になってしまうことがありますから、力を入れてもらって、硬くなっている範囲をよく確認して、その部分で、圧痛を見ていただければいいと思うんですね。これで、そのストレッチと、それから圧痛によって、大腿四頭筋の中の大腿直筋か、と大きい外側抗筋か、それとも内側抗筋か、というふうな、部分での所見の、取り寄せができるかと思います。